ディスク1、市政函館録音版、2026年2月号、ナンバー1043。特集、政策アドバイザー。外部の視点をまちづくりに、函館市政策アドバイザーの取り組み。函館市が抱える人口減少や、地域経済の活性化といった課題は簡単には答えが出ない難しいものです。そこで市では市役所内部だけでは得ることができない新しいアイデアや最新の知識を積極的に取り入れるため、外部のプロフェッショナルを函館市政策アドバイザーとして招いています。幅広い分野のプロが課題解決へ提言。現在、アドバイザーには経済、まちづくり、観光などの第一線で活躍する9名が就任しています。専門的な知見から人口減少や少子高齢化への対応、まちのデザイン、産業や観光の活性化などの幅広い分野を対象に、市の課題解決や将来の方向性へアドバイスをいただいています。提言から生まれた具体的なプロジェクト。昨年度の意見交換会で寄せられた意見から、ジェンダーギャップ解消プロジェクトの立ち上げや、湯の川温泉のプロモーション動画制作などが、すでに実際の施策として動き出しています。今回の特集では、令和7年11月に行われた最新の意見交換会から、今後の函館を作るヒントとなる主な提言をご紹介します。令和7年度第1回政策アドバイザー意見交換会。令和7年11月14日、政策アドバイザー8名、隈研吾氏は所用のため欠席と市が意見交換を行い、産業、雇用、都市ブランド、観光、ウェルビーイングの3つの分野に分かれて議論しました。会議には商工会議所や学生団体、イサリビウィズの皆さんも参加しました。詳しいことは市のホームページをご覧ください。A グループ、産業、雇用、飯村明子氏、経済産業省イノベーション、環境局イノベーション政策上級企画調整官。本当にやる気のある人が頑張って何かを成し遂げるんだと言って初めて雇用が増え、町全体の力につながると思っています。そして残って函館を盛り上げる人材だけでなく、外から来たい人や UI ターンで戻りたい人が働きやすい仕組みもこれからもっと必要になるはずです。GX についても洋上風力のような大きな取り組みだけでなく、太陽光発電のような暮らしの中で実感できる身近な取り組みが広がると、家計の助けにもなりますし、電気代やエネルギー代を外に払っていて、エネルギー収支がマイナスの函館でお金が回る仕組み作りにもつながります。伊藤正弘氏、株式会社パワー X 取締役代表執行役社長 CEO。 函館は企業にとっても立地としての魅力が非常に大きいと感じています。ただ国際貨物の取り扱いなど港の課題もあり、物流面でどんなサポートがあるのか企業にとって気になるところです。スタートアップについては取り組みを拝見し素晴らしいと思いました。例えば大型のスタートアップイベントを誘致して多くの起業家が集まる場を作るだけでも街のイメージは大きく変わります。またクルーズ船誘致の面では、これから求められる陸電、船へ陸側から電気を供給する仕組み、 に早く対応できれば函館の強みになるはずです。産業誘致には安い電力や安定した電源も欠かせません。洋上風力や廃棄物発電など地域で作った電気を上手に生かすことで企業にとっても選ばれる町になると考えています。長谷川栄一氏、武蔵野大学客員教授、元内閣総理大臣補佐官。函館の動きが大きく前に進み始めていると強く感じています。ただ予算は増やすよりも使う方が難しいというのが行政の現実で、限られた職員数の中で事業を進めていくのは大変です。若い人たちが働ける場を増やすことは収入だけでなく自己実現にもつながります。そのためには一度挑戦してダメでも二度三度とチャンスがあるようなインクルーシブな経済対策が必要です。首都圏にいる人で函館に行って、または函館に戻って仕事をしてもいいのかなという人を刺激するやり方もあります。農地や畜産副産物を活用して仕事を育成すれば、スタートアップを身近に感じる人も増えます。市役所だけでなく、関係する経済団体や企業の皆さんと一緒に函館の経済を自分ごととして考える体制が整えば、町はもっと勢いづくと感じています。 B グループ、都市ブランド、観光。大西正幸氏、鶴ヶホールディングス株式会社代表取締役社長。現状、インバウンドの延べ宿泊数が全体の 15% を下回っている点については、函館の知名度を考えると、今後さらに伸ばしていく余地があると感じます。その背景や要因を整理することが重要です。函館は魅力ある町ですが、特にリピーター層に対しては、体験の広がりを感じてもらえる工夫が必要ではないでしょうか。周辺地域を含めたグレーター函館として地域を結び、漁村や里山の景観も観光ルートに取り入れることで、より深く楽しんでもらえると考えます。また、函館山に加え、五稜郭や湯の川温泉などに新たな拠点性を持たせることができれば、魅力向上とオーバーツーリズム対策の両面で効果が期待できます。市民参加型のイベント創出は新たな収入源としての可能性もあると思います。野村修也氏、中央大学法科大学院教授、弁護士。函館の夜景をもっと盛り上げるためには、例えば過去にあった夜景の日8月13日のような取り組みを再度行い、市民が一緒になって函館の夜景を盛り上げることが大切です。夜景の日に合わせて花電車を走らせるのも良いかもしれません。また湯の川温泉の再興については、温泉とスポーツ選手の治療を結びつけ、長期間利用できる施設を整備することで、観光客だけでなくスポーツ選手も函館に引き寄せることができます。さらにスポーツデータセンターを函館に誘致することで、スポーツビジネスを中心とした新たな拠点が生まれると考えています。熱海の復活事例のように、地元住民が温泉や観光地を再発見し、地域全体で魅力を発信することが重要です。住んでいる人が感動しない観光地にリピーターは来ません。市民の力を借りて函館のブランドを強化していけると思います。丸谷智康氏、株式会社セコマ取締役会長。 函館ベイに新しく出したセコマの店舗は、地元の方が3割、観光客が7割という構成で、まさに流動人口に支えられているのが、この地域の特徴だと感じています。観光については、歴史的な建物と、それを楽しむためのコンテンツの組み合わせがもっと必要だと思っています。観光ガイドにきちんと投資して育てることや、食と観光を結びつけたコンテンツを充実させることも大事です。函館は高価なものではない手の届く美味しさが揃っている町で、それはすごい魅力です。こうした強みを生かして観光客を呼び込み、宿泊税などで作った財源でオーバーツーリズム対策をし、さらに魅力を高めていく。そんな好循環を生み出せるポテンシャルが函館にはあると思います。C グループウェルビーイング塚原月越株式会社カレイディスト代表取締役社長兼 CEO G20 エンパワー日本民間共同代表。本当に困っている人ほど相談窓口に来られないという課題があります。来てくださいと呼びかけても届きにくく、情報が届かないまま孤立してしまう方も少なくありません。だからこそ、こちらから積極的に訪問してつなぐおせっかいな支援、いわゆるアウトリーチがとても重要です。函館市のような規模の自治体だからこそ、住民に寄り添った細やかな支援が実現できるはずです。他の自治体でも成功例がありますので、ぜひ強みとして伸ばしていただきたいと思います。インクルーシブ教育に関して、函館ならではの特徴的な教育モデルを考え、他の自治体とは違った形で自由で伸びやかな学びの機会を提供できれば良いのではないかと思っています。山崎史郎氏、内閣官房人口戦略本部全世代型社会保障構築本部事務局総括事務局長。若い人が進学や就職で市外に出た後、なかなか戻ってこないことは大きな課題です。ただ、出て行った多くの方は、帰れる環境があれば戻りたいと思っていて、そのきっかけは、出産の時や子どもの小学校入学の時が多い。自治体としてその機会にしっかりと受け皿を用意できるかどうかが重要になります。例えば出産費用の無償化は地方ならではの施策として大きな魅力になり得ます。また共働きで子育てしやすい環境づくりは函館でも取り組める部分は多いはずです。市役所自身が魅力ある雇用主であることが大切です。若い人に選ばれる町を目指すには、まず自治体が率先して正規雇用を増やすことを考えてほしい。Uターン施策として、出て行った人に地元の情報を定期的に届けるようにすることも必要です。函館市長、大泉潤。人口減少対策として、人材躍動、海洋産業再生、宿泊倍増、都市再起動、地の都の5つのプロジェクトチームを作って前進させていきたいと考えています。特に人材躍動プロジェクトでは、新しい雇用を作り出し、地場産業の再生や企業誘致、スタートアップ支援を進めていきます。また、海洋産業の再生では、昆布の再生や新しい魚種のブランド化、漁業の再活性化を目指します。 観光業では宿泊数を倍増させるために取り組みますし、中心市街地の活性化も重要な課題です。地の都プロジェクトでは、函館を国際的な都市にするため、海洋研究や AI、IT の融合を進めていきます。まずは立ち上げて、走りながらさらに考えて進めていきたいと思っています。去る9月20日、政策アドバイザーの伊藤孝俊様がご逝去されました。伊藤様のご冥福をお祈りいたします。